健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには兵庫県薬剤師会の常務理事の吉田道夫さん、
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、
そしてもう一方同じく、薬剤師会の西宮支部の副支部長です、高尾和人さん。
はい、はい、
こんにちは。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて今日のテーマがですね、はい、薬物乱用に、陥らないために知っておくこと、はい、ということなんですが、はい、今日はすごいですよ、
はい、
薬とは何かから
そもそも
薬物やからその薬とは何かがまず分かっとかないかということで、
うんですね、
改めてですけど、はい、そんな言えますの薬とは何か
ちょっと大冗談ですけどね、はい、はい、高尾先生、じゃ
あそうですね、はい、もともとね、まあ、病気の原因を断つね、はい、病気の症状を改善するために使うっていうのが、まあ、薬の使い方なんですけども、
はい、
で、その前ですね、まあ、薬食同源という、ね、言葉がありまして、
薬食同源、ね、医食同源と違うと、ね、
この医食同源はこれは日本の医師が後で作り出した言葉で、もともとは薬食同源なんです。
はい、
でやっぱり生きるためにはね、はい、食べ物が必要ですよね、
はい、
で食べ物の中の栄養素が偏ってたりすると体調不良になったりとか、まあ、病気になるいうのもあるんですけども、逆にですね、体調が崩れてる時に、はい、この食べ物を取ったら元気になるぞっていうのをやっぱり古来からこうね、はい、いろいろこう、ね、学習して、
うん、
で、こういう時風邪ひいた時はこれを食べたらいいやないか、
はい、
お腹壊してる時はこれがいいやないかとかいうのが、はい、積み重なってですね、はい、で言って、まあ、薬というものが作られてるんですよ。
もともとは薬だって、うん、こんな時はこれ食べたれみたいなことからね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、
でそういうところで、まあ、中にはですね、普段ですとこれ、まあ、普通食べないようなものとかですね、はい、いやこれは毒やろっていうものも、うんうん、加減ですね、量を加減することにより、まあ、体の免疫力を上げたりとか治療効果を上げたりするものがある、
うんうん、
でそれをうまく、ね、利用してそれっていう形で、薬というものがねこう作られてきてるっていうわけなんですけども、
ど、
まあ、まあ現代ではね科学的にですね、化合されたりとかして作られる成分のものもありますけども、まあ、もともとはそういうとこから薬がね始まってます。
昔の人なんか、偉いな、
そうです ね、
ね、これ食べたらこれに効くなんだよな、
はいはい、
誰かに食べさせなわからへんもん ね、 ね、
なんか古代中国だね、それが神農さんっていうね、方がこうなんかそれをこういろんな自分の体で試してねやられたっていう伝説もあるみたいなんで、まあ本当伝統ですよね。
なるほど、はい、まあ、その薬というのはそういうもんである。でその今回は薬物乱用にならんようにということですから、とにかく薬というのは用法と用量を守る、
はい
はい、
これが一番ですか。
はい、そうですね、大原則でございます、はい
は
い、
これはもうほんな先生に言われた通りに飲んどったらええということですか。
先生の方からちょっとその症状によってね、はい、薬を加減してくださいね、はい、症状がひどくなかったら1回1錠、はい、ひどかったら2錠とか、ね、そういうご指示があるときはもちろん、はい、それを自分でね加減してもいいんですけれど、はい、そうじゃなくてどういう症状であろうとこう使ってくださいって言われたときはやはりそれに従っていただくのが、うん、大原則ですね、
う
ん、
はい、あれ要は僕らが思うのは、まあ、治ってきたわ言うて、あと残ったやつをね、もう治ったからええやん思うて、もうええと思うのか、
うん
うん、それ飲み切るのか、
うん、
もうええのにまだ飲まなあかんのか思ったりもすんだけど、あれはどない判断したらよろしいの。
それはもうものによってなんですけども、ああ飲み切らないといけない薬、まあ、この時期ですと、まあ、インフルエンザのね抗ウイルス薬とかあるんですけども、で、例えば熱が出た時だけでいいとか、
ああ
痛みが出た時だけでいいっていうお薬もあります、
ああ
そういう時は飲み余ってても症状が出てないんで、はい、飲む必要はないんですね、はい、だから困った時はもう必ずね薬剤師医師に問い合わせ
る。分からない時はね、はい、
これ一番今問題になってるのがネットで調べて、
あ今はね
不確定な情報、うん、噂話を聞いて大丈夫やろ、
うん、
これが一番怖いんですよ。
ネットだって噂話まで出てくるいうことです
ね、うん、嘘の話もありますし、
あそうや、ね、
でまあね今最近問題になってオーバードーズなんかも、ね、はい、まあ、そういうのが原因でですね、オーバードーズにはまってしまう若者が増えてきていますから、
オーバードーズね、
はい、これネット情報は危険です。
なるほど、はい、このオーバードーズというのは最近よう耳にしますけど、これど例えば1日1回とか寝る前とかなんかありますけど、 もうしんどいし倍飲んだろうとか、そういうオーバー、それもオーバードーズ
ですね。オーバードーズですね。あの決められた用法用量を守らずに使うということがオーバードーズになります。
ね、はい、それまあそれは治るためだけど、わざとそれを取って違う目的に使うやつもあるんでしょ
う。それももう立派なオーバードーズというか、はい、まあ、薬物乱用ですね。
あ、それは乱用になる、ね、はいはい、これはどなしたら防げるいうんか、そんなしたらあかんでいう話やろうけど、
意識をどう持つかですよね。
まあ、そのためにですね、私たち薬剤師ですね、こういった形で啓発活動っていうのをさせていただいてます。やっぱり正しい知識を持って、うん、それで薬というものを知っていただくとですね、体にね、いいことも、うん、もうそうなんですけど、やっぱり使い方間違えると危険だということもしっかりしていただきたい。
普通の薬やったらね、まあそれは 2錠でええとこ、うん、4錠も飲んだらあかんやろな思うねんけど、うん、あのいわゆる健康食品とか、うん、サプリメント、
ね、うんうん、そうなんですね。
あれなかなか難しいようにも思うんだけど、うん、幅が、うん、
これはですね、あのやっぱりあの近年やっぱり健康被害が出てるんですよ。
そうです、
はい、で規制緩和によってですね、もともと医薬品だったものが、まあ、医薬部外品とか、うん、サプリメントですね、はい、特保とかそういったものに使われ出してる、うん、これ人間が勝手に法律上規則で決めてたわけであって、うん、人間が規則変えたから言ってその成分の効能効果副作用が変わるわけではないんです。
そうですね、一緒ですわね。
そこをやはりあの、まあ、特に医師薬剤師はね、しっかりこう啓発していかないといけないんですけど、うんうん、やはりあの食べ物だなと思った時点でやっぱり気が緩むんですよね。
はいはい、確
かに皆さんやっぱり薬飲むよと、やっぱ副作用怖いやんとか思うんですけども、うん、だからまあちょっとその辺でやはりね、ここが今問題になっているのではないか、うん、でオーバードーズもそうですけども、うん、やはりこういったものですね、やっぱり、まあ、普通に食べ物もそうですけど、やっぱり食べ過ぎ、ね、はい、飲み過ぎ良くないっていうところから、ね、やはり、この辺もきっちり気をつけていただきたいな
と。まあ、サプリメントとかそういうのはもうきちっとその書いてる通りの量を守る、うんうん、ということですね、はいは
い、あの必ずあの書いてるものがばかりとは限らないの で、
そ, うですか、うん、
その場合はね、分からなければ、うん、やはり薬局でね、あの聞いていただくということも必要ですし、
そんなサプリメントとか健康食品の相談してもよろしいの？
あ、もちろん、それはもう全然大丈夫です。あ、
そうですか、はいはい、オーバードーズ、うん、で今日これゲートウェイ
ドラッグ、
ドラッグには何ですの？
これはですね、はい、あの要は、違法薬物とか薬物乱用につながるようなものですね、まあ、例えばタバコとかお酒ですね。まあ、あの最近ちょっと大麻が非常に、ね、問題になってますけども、例えば大麻をこう、まあ、違法薬物として使う場合、タバコみたいにして吸うんですよね。
はい、
だからタバコを吸う人が狙われるんですよね。
まあ、タバコを吸ってる人が、あの違和感なくね、
ハードルが低くなっ
ちゃう、ね、ハードル低くなってしまうということで、
はいはい、
もちろんそのニコチンの、ね、作用とかそういうので、それが、まあ、で大麻につながるのもあるんですけども、うん、まあ、あのやはり基本的にはタバコ吸う人以外が大麻吸え言っても吸えないんで、
あ、なるほど、
そこで犯罪者はタバコを吸ってる人を狙って
るってこと
なん
ですね。
で、やはり犯罪者なんで、はい、自分たちの犯罪がバレない、うん、これは鉄則です、
はいはいはい、
多分多分ですけど、だから、知らず知らずに吸わされるんですね、うん、ちょっと外国のいいタバコ入ったぞ、
あ、なるほど、
でみんな酔っ払って、あ、お前タバコないんか、これ吸えやって吸わ、うん、で違法薬物の怖いところは1回でもして吸ってしまって使ってしまうとやめれなくなるんです、うん、依存性っていうのは非常に強いんですね、うんうんうん、知らず知らずどんどんハマってしまう、
これがゲートウェイドラッグ
の、うん、はい、いうものの一つになってくるの で、
うん、そういうもそれで、はい、吸ってる人とか、まあ、アルコールなんかでも取る人は気をつけてと、あのカフェインがね、
はい、
この俺よ子供とカフェインって話聞くんですけど、はいはい、これはな、あのカフェインを子供にが知らずに取ってるとか コーヒーとか なんかそんなの関係なんですか？
倍もありますし、もうそのカフェイン、まあ、健康食品的なね、健康にいいという意識で最初は飲んでいるものの、その入っているカフェインの関係でね、だんだんちょっとそのカフェインの量が増えてきてしまうとかいうふうなことも問題になっているので、
カフェイン中毒みたいな、
そうですそうですそうです、そういったことになってしまうと、これはまたちょっとややこしいことになってしまう、もう体の機能がね、おかしくなってしまうということもありますので。
僕らコーヒー飲んだ分は大丈夫なんですか？
コーヒーもね、大体まあ、もちろん一杯とかね、大体、コーヒー一杯に含まれるカフェインの量が大体まあ、80から90ミリグラムというふうに言われてます。で、成人のね、大人の場合はカフェインの量400ミリグラムというふうに言われてますので、まあ、3杯とか4杯ぐらいであれば、まあまあそんなに影響ないかなということなんですけれど、これより増えてしまうとやはり問題になってくると思いますね。
これがなぜ問題かと言いますとですね、大体医薬品のカフェイン製剤があります、眠気覚ましの、これが1回量200ミリなんですよ。で1日200、2回まで、だからまあ成人のカフェイン摂取量が400ミリとされて、大体こうなんですね。ただこれはですね、この医薬品は15歳未満には売れません。
あ、やっぱあかんね、
ダメなんです。だから小児で買えない、飲めないですね。ただこれが今ちょっといろいろエナジードリンクとかで問題になってるんですけども、入ってる量が大体100から150、
うわー、だいぶ入って
ますね。
でこれをね、もう1本、ね、2本も飲んでしまうと、まあ、子供にとっては、ね、過量な量のカフェイン
にな
る
ということで、ね、それはやっぱりちょっと中身成分見たりとかした方がいいですね、
ちょっと商品名は言えないですけど、
ね、はあ、そういう、まあ、カフェインの問題もあるということです。その他いろいろとあるんですが、実は今度、イベントがあるということで、ちょっとご案内いただきましょうか。
はい、
はい
はい、令和8年3月15日ですね、
はい、3月15日、はい、日曜日、
はい、日曜日ですね、はい、10時から16時まで、西の飯市役所東館8階でですね、
はい、
薬剤師会による薬と健康フェアが開催されます。
薬と健康フェア、はい、西宮市でですね、
はい、そうです、
市役所の東館
8階ですね、
はい、あります。
で1階のですね、はい、広場でも一応イベントを開催する予定となっております。
はい、
で今回の、ね、テーマで話させていただいた薬物乱用を防止するにはとかですね、そういった薬に関しての、講演会も、午前午後とやっております。はい、ぜひともですね、皆さん、来ていただいて、で子どもたちもですね、薬のことですね、薬剤師に興味を持ってもらうためのキッズファーマシー、調剤体験キッズファーマシーもやっております。で健康相談、健康測定ですね、いろいろやっておりますので、ぜひとも皆さんお誘い合わせの上ですね、来ていただきましたら、非常に嬉しいです。
これ入場無料、
はい、入場無料です、
はい、3月15日の日曜日です、はい、朝10時から4時までやってます、はい、これ食べ物のブースとかそういうのは出ないのね。
今ねちょっとその市役所さんと話しないながらやってるんですけど、
はい、
まあ、時期的なのもあるんですけど、はい、室内ではちょっと、ね、飲食はできないので、
あ、そうですか。
野外コーナーで、まあ、ちょっとした、
はい、
イベントの上でですね、うん、まあ軽く飲食できるようなものをしようかという話が出ております。
はい、はい、お気軽にね、はい、自然と薬のことが身につくように、ね、はい、ぜひ薬と健康フェア、お出かけいただければと思います。はい、はい、ということで、今月もお話を伺いました吉田さんと、高尾さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。